はい、こんちにんこみそでございます。どうも、はい、いや昨日はなんかちょっともうあまりにも疲れたんで有給取ったんすよね。でなんかもう一日遊んだろうと思って、あ嫁さんもちょっと昨日遊びに行ってたんで僕一人だったんですよね。だからもうなんか僕も遊んだろうと思ってね、ちょっと食べ歩き&銭湯&一人飲み&食べ歩きみたいなね、そんなことをやってですね、ストレスを解消してきましたね。まあ、おかげさまでなんかすげえ久しぶりに元気になったなっていうね、そんな感じがあります。はい、なんでしょう、あのマッサージチェア的な感じのものもやったんですけどもね、胸びのマッサージチェアとかってすげえなと思って、なんかすげえ無重力、パターンみたいなそういうのがあってですね、なんか本当に自分の体浮いてるみたいなそんな感じの体勢で、でほぐしてくれるみたいな感じだったんですよね。なんか、たまにはそういうのもねいいなというふうに思いましたね。はい、で今日は肝のね酵素流法というような人の話かなというところなんでございますけれども、まあ流法なんかもうここぐらいからね、語ることがちょっと多くなりすぎちゃって、どこ切り取って話すのがいいのかなみたいなね、そんな感じのことをちょっと考えたりしてるわけなんでございますけれども、で何なんですかね、もう何をやったらとかそういうような話っていうのはどうなんですかね、必要なのかな。なんかやっぱそのパーソナリティ的なところっていうのが分かってる人に関してはそういうところを話した方がいいんでしょうけど、まあ言うてでも何をした人なのかみたいな話をしないと、その辺のイメージも湧いてこないんでね、ちょっとやっぱこういうのって難しいなというふうに思いますね。はい、まあとりあえず喋り出そうかなというような感じなんでございますけれども、まあ肝の酵素流法というような感じの人でして、まあ漢字のね語源になるような、こう中国といえば肝っていうね、そんなような、イメージを作った肝の国の、初代皇帝が劉邦という人ですという感じです。この人何者なのって話なんですけど、あそこですよ、あそこですよっていうか秦の始皇帝の時代とかに生まれたような人でして、廃、とか宝とかっていうようなね、そういうような小さい町で生まれた人でして、で、まあ、非常にこう不良少年だったと。で実はなんかヤクザとかそういうような感じでもあったんじゃないかみたいなね、そんな感じのことも言われてるような人なんですけど、まあ一応まあそういう町の人たちに人気があったんで、まあなんかすごい丁長っていうね、小さい単位の、役人みたいなことっていうのに任じられてね、やってたんですけど、まあ、全然真面目に働かずに酒ばっかり飲んでたっていうような感じでね言われてますね。で家族なんかからも全然農作業手伝わないからすげえつまはじき者みたいなね、そういうような感じのことを、だったらしいです。でまあ一応こう廃とか宝っていう場所に関しては、まあ祖の丘陵だったっていう感じに言われてるんですが、まあこう比較的中国の真ん中ら辺みたいなところなんで、まあいろんな国の影響を受けているような場所で、まあ、この人はその近くの魏という国の秦陵君っていうね、そういうような人のことをすごく尊敬していていたなんていうふうに伝えられていますという感じですね。でまあそんな感じでなんやかんやとありまして、まあ秦の始皇帝が死んだ後にね混乱が起こるわけですよ。でその時劉邦っていう人は犯罪を犯してっていうか、まあなんだ期日までに例の間に合わないパターンにこの人を巻き込まれてですね、この人は反乱軍みたいなのを組織せずに普通に山賊になって暮らしてたんですけど、まあいよいよもってね秦の始皇帝秦に対していろんな場所で放棄しようみたいな時に、その古いというかもともといた廃という町にね、お前帰ってこいというふうに言われて、帰ってきたんですけど、まあ、そこの帰ってこいって言った人が心変わりをして劉邦を殺そうとするので、逆にその 藩医のね役人っていうのを殺して、で、そこの藩医 の町を、掌握して、でそこで軍を組織するみたいなね、そういうような感じになっていくと。でその軍を率いて、例のね園海王という人が挙兵をして、園海王つって言いましたけど、まあ宋のねそういう王族の子孫っていうのが建てられたところっていうのがあったんで、まあ、そこに馳せ参じて、で皇武とかとね、同僚になるというような感じです。で、まあその頃にはまあなんかいろいろとね、名声みたいなのっていうのもそこそこあったみたいだし、劉邦のもとにはね結構いろんな優秀な人っていうのが集まってきてたりもしたんで、項羽と並んでね、その王様に命じられて、秦を攻略してこいっていうような感じで言われますと。でこっからの下りはね、項羽のところでも言った話なんですけど、結果的にね劉邦の方が項羽の、よりも先にその秦のね首都咸陽に乗り込んで、で秦を滅ぼす、実質上滅ぼすっていうことに成功するんですよね。成功したんですけど、後から来た項羽っていう人がですねめちゃくちゃ強いので、最初はこう抵抗しようとしたんですけど全くかなわずにですね、項羽に降伏をして、でそこで弁解をするために、項羽とこう対談みたいなことをしたと。それが世に名高い項門の会というような会ですと。この項門の会っていうところでね、項羽に殺されそうになったんですけれども、劉邦のね軍師であるところの張良っていう人の起点だとかね、その張良の友人の紅白っていう人のね献身なんかっていうところがあって、なんとかね難を逃れるという感じになります。ちなみにこの張良という人に関しては皇祖の三傑と言われているうちの一人でして、もともとはね戦国七雄のうちの漢っていう国の維新の漢っていう国の大臣の家の子孫みたいな、そういうような人だったりしますと。めちゃくちゃ頭がいいんですよね、後の時代にね我が志望っていうような感じで曹操がね十二区とかのことを言ったなんて話もありますし、なんかこう軍師すごい軍師を得たっていうとね我が志望を得たりみたいな感じのことをねこれ以降の時代なんかでも言ったりします。ちなみに志望っていうのは張良という人のあざなですね。あざなっていうのは、通り名みたいなそういうものかな、張が名字、良が名前で、あざなは志望という感じなんですけど、こう名前っていうのはね、本名、張良の良っていうのは本名なんですけど、意味名っていうふうにも言われてて、親とか主君以外の人がその名前を呼ぶっていうのは失礼に当たるみたいな感じなんで、通り名としてあざなというものが用いられたっていうふうに言われてますね。はい。余談なんでございますが、はい。で、その長領の起点とかもあって肛門の会の難を逃れると。でその後、皇羽は、論功行賞を行うわけなんですけれども、劉邦はねもともとその漢中王って言ってその秦のあった場所っていうのをもらえるっていうような約束をその王様としていたわけなんですけれども、そこで項羽とねその参謀の半蔵という人のね、陰謀というかね警戒によって、漢という場所に報じられることになります。で漢という場所に関してなんですけど、漢中とも言われるんですが、派とか蜀っていう地域が、西の方にあるんですよ。今の四川省とかそういうようなところなんですが、四川省とかって、めちゃくちゃ山なんですけど、その山の中に盆地がいくつかあるんですよね。でそれが派、蜀、漢っていうその3つなんですけど、そのうちの漢っていう場所を得たという感じなんですが、これはもともとその秦の国の一部だった場所なんで、ある意味ねその秦の領土を与えるよって言った最初の約束に違えてるかっつうとそうでもないみたいな感じなのと、こう結構ねいい地域っちゃいい地域なんですよね。すごくこう守るにはたやすいし、そうやって山を越えるのは大変なんだけど、山の中にある盆地っていうのはすごくね あの生産力が高い地域だったりっていうところがあったりするんで、まあ、今のね四川省なんかでもね、あのヤンヤンさんが確か言ってましたけど、確か日本の人口の何倍かいる、4億人ぐらい住んでるみたいな、そんな話とかあったような気がするんですけど、まあ、それぐらいこう住むにはね、あの人が住むには住みやすい地みたいな、そういうような感じがあるんでしょうね多分ね、はい、まあ、そういうような感じで、まあ、約束を完全に守ったかっていうと微妙なんですけど、まあ、劉邦をそこに報じたということが、まあ、項羽にとってのミスということにもなり得るわけなんでございますよね。まあ、その間に報じられてね、劉邦がしたことっていうのは、まあ、生産を高めるということと、まあ、人材を集めるというようなところでして、まあ、その辺に関しての知恵袋的な感じの人に長領とかね、またその政治の責任者として昇華っていうような人が いたんですけど、まあ、この昇華という人はその高祖の三傑の一人、まあ、長領と並ぶ三傑の一人という人で、まあ、政治能力だとかそういうあの生産とかそういうところに関してのね、責任者だったりもするのと、あとはまあこの人なんかすごいこうなんでしょうね、やっぱ頭いい人だったのか分かんないですけど、まあ、秦のね国の首都の咸陽を落とした時に、他の人間たちはみんな財宝を目当てにね群がってったらしいんですけど、昇華だけはその秦のね地図っていうものをね、真っ先に保護したっていうような感じで言われていて、まあ、地図ってやっぱこの時代非常に重要なものなわけなんですよね。だからそういうような視点を持った人で、まあ、優秀な人ですと。で、まあ、そんな中ね、なんだ祖からね関心っていう人なんかっていうのも劉邦のところにこう亡命みたいな感じでしてきてね、まあ、その関心っていう人もね、高祖の三傑の一人というふうに言われてる人なんですけど、まあ、そんなね、人材たちっていうのを多く得て、まあ、そこに官に報じられてから数年後にね、挙兵をすると。で、まあ、ここから先は皇后の下りでも喋ったんですけど、まあ、基本挙兵をして最初のうちはうまくいくんですが、まあ、皇后がね、軍勢を引き連れてこう攻め上がってきたら、劉邦の軍っていうのは瞬く間にね打ち破られてしまうんですよ。で劉邦もね、もう本当にね、死にそうになりながら敗走していくみたいな、そんな感じになったりとか、まあ、途中でね、自分の子供を捨てながら捨てようとしたみたいな、そんな話とかもあったりとか、あとはまあこう父親とね奥さんのことを幸運のに人質に取られてしまうみたいなね、そういうようなズタボロの状態になっちゃうんですけど、なっちゃって、で結構こう東側、相当東側まで食い込んでいってたところをかなりまあ中国のど真ん中ら辺まで押し返されちゃうんですよね。でそこで一応の膠着を得たんですが、まあ、その膠着を得てるところに、まあ、関心という人がね別道軍を率いて北側を切り取って、で、まあこう西に劉邦、北に関心、東に皇羽みたいな、そういう構造を作るんですよね。まあ、この辺の下りも前回言いましたが、で、まあ、関心はそこでね劉邦のことを裏切らずにね、結局劉邦側に引き続きついて、で、まあ、ここで北と西側から挟み撃ちにして皇羽のことを打ち倒すというような感じが蘇韓戦争というところなんでございますけれども、まあ、劉邦はね、まあ、こういう成功を得たっていうところに関してはやっぱりその三傑と言われる昇華、長領、関心っていうね、まあ、その3名に関して非常にやっぱりその3名を中心として多くのね人たちの意見っていうところをちゃんと受け入れて、やっぱり劉邦という人は自分自身がそんなに優れてるっていうふうに思ってなかったんで、やっぱり人の意見っていうところをすごくちゃんと、採用したりっていうところができたんですよね。でそういうようなところで、成功したと。で片や皇羽という人は、自分が生実家優れていたので人の意見っていうのを全然聞かなかったんですよね。だからここの対比で、皇羽はね一人の半蔵、まあ参謀で半蔵という人がいるって話しましたけど、まあ一人の半蔵も使いこなせなかったと。ただ劉邦は、その 関心長領、昇華、それらを使って天下を取ったみたいなね、そういうような感じのことを言われています。でただまあこの天下を取った後にですね、そういう後進たちっていうのを王に奉じたりだとか、まあ、大きい領土を与えたりみたいな感じで、まあ、実質封建国家みたいな感じになるんですよね。漢という国が一応はあるけれども、その漢の中に、まあ漢臣がね奉ぜられた祖っていう国があったりだとか、まあ、またあのいろんな領っていうね国があったりだとか、姓っていう国があったりだとか、朝っていう国があったりだとか、まあ、そういうような感じになるわけですよ。そうするとこう州に対してのね、姓とかそういうような感じ、姓とか祖とかそういうのと同じような感じになっちゃうわけで、そうするとねやっぱりこう君主権っていうのはそんなに強くないし、果たして漢が自分の子孫たちが安定してこの王朝っていうのを守りきれるのかみたいなね、そういうようなことっていうのを思ってくるわけですよね。まあ誰かがもしかしたら入れ知恵したのかもしれないですけども、まあ、そういうところから、劉邦はね天下を取った後に、粛清というのを多く始めることになりますと、まあ関心という人に関してもね、その粛清をされてね殺されてしまうっていうのもあるし、まあ昇華っていう人に関してもね、結果的には粛清されなかったんですけど、まあ、かなり疑われてですね、昇華自身があのもう疑われないように自分はすごく欲深い人間なんだぜみたいな、そういうアピールをしてですね、あの軽微な罪に問われるみたいな、軽微な罪に問われてその代わりに粛清をされないようにするとかね、そういうようなことになったりとか、まあ、長領っていう人に関してはちょっとそういう処世術かどうかは分かんないですけど、まあもう早めに引退をしてね千人になるっつってそんな修行を始めたりだとか、まあ、他にもねその三傑以外にも優れた家臣っていっぱいいるわけなんですけれども、まあ、王に奉ぜられていた光悦っていう人とか芸夫っていう人に関してはね、粛清対象になってねあの殺されたりだとか討伐軍を送り込まれたりだとかみたいなことをして、まあ内紛みたいな感じになっていくというような感じなんですよね。でまあ、それにプラスしてなんですけど、朴突前愚っていうですね強度の、軍がありまして、これはまあこう本格的な粛清を始める前の話なんですが、まあ、天下を統一した後に、まあ、軍というのをねやっぱりいきなり縮小するみたいなのっていうのは難しいわけですよ。だから中国のパターンとして統一王朝ができた直後ってまあ、異民族の討伐とかねそういうようなところにその軍のエネルギーを使うっていうのがすごくよくある話なんですけど、まあ、劉邦に関しては類に漏れずですね強度を攻めようとするんですけど、まあ、その強度にですね、まあ、強度史上多分 1-2 を争うぐらいの名君で朴突前愚っていう人がいるんですけど、まあ、その朴突前愚っていう人が、立ち塞がってね、劉邦は惨敗を喫すんですよね。でもうあわや劉邦を討ち取られるっていうような状況だったんですけど、まあ、劉邦のね長領と並ぶ大軍師と言われる陳平という人が、交渉をして、漢が、強度の、まあ、実質上の家臣みたいな感じになるっていうのはそういう条約を結んで、難を逃れるみたいなね感じになるんですよね。だからこの今の契約っていうのが結構後々の時代のね、部分にまで影響してくるっていうようなそういうようなことがあったりもしましたというところです。はい。でまあ劉邦はね、結局その芸夫っていうね粛清対象の人を攻めてる時にちょっとこう流れ屋に当たってでそれの矢傷が元でね、亡くなってしまうっていうような感じになるわけなんですけど、まあ劉邦という人のパーソナリティに関して言うとですね、まあ、途中でも言ってきた通り、まあ非常にこうそやでね、人間性としてははっきり言ってこうすごいその辺にいるチンピラのおっさんなわけなんですよ。チンピラのおっさんなんですけど、ただやっぱ自分という人間をある程度以上わきまえていた、まあ、もしくはこうなんか時としてね感情に従ってなんかその辺のおっさんみたいな行動を取るみたいなことっていうのがこう王様や皇帝になってからもあったんですけど、ただこう人に注意をされればねそれをすぐに改めていい方向に持っていこうとするっていうのはそういうエピソードがすごくいっぱいあるんですよね。だからやっぱり 自分を知っていた、自分のことを自覚していたっていうのは、そういうようなところっていうのが、まあ、この人の本当の凄みなんだろうなっていうふうに思いますよね。だからやっぱ生実家こう自分を賢いみたいな感じで思っていなかったっていう、そういう素直なところっていうのが、まあ劉邦の凄さでありね、いいところなんだろうなっていうように感じますね。でまあこう劉邦のね、ただまあよく言われるのが、皇帝に即位してからは猜疑心に苛まれて、後進たちを粛清したみたいな、そんなこと言われることもあるんですけど、まあでも、まあ、それに関してはね、しょうがないかなと思うんですよね。やっぱ政権運営していく上で、リスクっていうのがいっぱいあるわけだし、まあ、多分そういうのっていうのを進言した人がこれも絶対いるんじゃねえかなと思うんですよね。そんなに劉邦教養があるわけでも何でもないので、そういう過去の歴史みたいなところっていうのってそんなに多分知らないはずなんですよね。だ多分そのブレーン的な人たちがやっぱりこう中央権力っていうのを確立しないことには政権安定っていうのはできませんよみたいなことっていうのを多分進言したんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういうところからの粛清っていうのがあるんでね、なんか劉邦の人間性が悪くなったとか、権力を得て猜疑心が強くなったとか、ちょっとそういうのとはまた違う話なんじゃないかなって個人的には思ったりしていますというところですかね。はい、まあそんな感じですね。はい、まあそんな感じです。まあまあまあまあ、本当に漢という国はすごい国なわけですよ。でそのやっぱり漢を作った劉邦っていう人もね、後の時代にやっぱりいろんな人の参考にされるみたいなね、そういうようなところなんかもあったりする人なんでね、なんか本当にこうパーソナリティで見ればダメ人間なのかもしれないですけど、やったこととかやれてしまったことっていうのは本当にすごいことだなっていうふうに思いますね。だからめちゃくちゃ頭が多分良かったであろう秦の始皇帝がね、皇帝としてのモデルケースとしてはやっぱ悪みたいな感じで言われて、でこう多分本人 の頭とかっていうのはさしてよろしくなかった劉邦っていうのが、まあ、後の時代とかに皇帝のね理想みたいな感じに言われるっていうのがね面白いところだし、まあ、やっぱこう度量のでかさとかね、そういうようなところっていうのが上に立つ人間の資質として最も必要なことなんだろうなっていうのをね、なんとなく感じさせるような話ですかね。はい、そんな感じです。以上です。ありがとうございます。